こんにちは、田村理子です。今回は TOEIC 公開テストを受けての雑多な感想ということで、 TOEIC テストを、ね、受けてない方にも分かる内容となってますので、お気軽に聞いてみてください。 TOEIC 研究室聞くメルマガをお届けします。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。はい、今回は2025年5月18日日曜日の TOEIC 公開テスト午後ですね、第389回 TOEIC 公開テストを受けての雑感ということで雑談をお届けします。内容は写真の話、それから英単語、それからベジタリアンメニューについてということで雑談ですのでね、TOEIC テストを全然受けてない方も分かる内容となってますので、お気軽に聞いてみてください。まずね、写真の話です。TOEIC テストの一番最初パート1というのは、写真を見て、で英文を聞いて、写真に合うものを選ぶという問題なんですね。リスニング問題です。それでモノクロ写真が何枚か掲載されている形です。でこの写真、大きさはね、比較的大きいのはいいんですが、モノクロなんですね。それで若干見づらいんですよ。なぜかというと、写真の中に白に近いものとか黒に近いものがあったりして、コントラストがあると割とモノクロ写真でも見やすいと思うんですけれども、割とね、その TOEIC テストのパート1の写真というのは、写真全体がほぼ同じトーンの灰色なことがね、多いんですね。特に室内の場合は、外みたいに空があったりすごく明るいところっていうのがないので、なんとなく写真全体がこう同じぐらいのトーンの灰色になってしまうということがあります。それでこれ問題を解くのには支障ないレベルだったんですけれども、今回ちょっと気になったのは、ある写真を見ていて、結構その写真の真ん中ぐらいにあるものが写ってたんですけれども、それすごくね、気づきづらいなと思って、もしもこれ聞かれたら、見えない人、見えてない人結構いるんじゃないかなと思ってたんですけれども、その物体についての問いは今回なかったんです。なので、問題を解くのには支障はなかったですね。で、以前の TOEIC 公開テストで鏡が写真にね、写ってたことがありました。そのね、私は鏡だと分かったんですけれども、結構ね、他の人で、あれ鏡だって分からなかったって言ってる方が多くて、なぜかというと、それそもそも壁にこう貼ってある大きい鏡なので、壁板と見分けがつきにくいんですよ、モノクロ写真だと。壁の一部と見分けがつきづらくて、でそれで私がなぜそれが鏡だと分かったかというと、照明のね、電気照明の一部がその鏡に映り込んでいたんです。それで私は、これ鏡だなと思ったのですけれども、これ問題解きながら、いやこれ気づかない人いるだろうなと思って、案の定結構鏡だと気づいてなかった人が多かったみたいでした。というのは、その照明が映っているのですけれども、そのね、明るくピカッと光っている照明が映っているのではなくて、あくまでも像として、リフレクションとして、その鏡の一部に映り込んでいたのですね。だからその照明が映ってるってことは、そこ多分その壁とか天井がその鏡に映り込んでいたのだと思うんですけれども、その照明以外は割とのっぺりしてたんです。だからグレー一色という感じ で一部にその照明が映り込んでいる感じだったんですけれども、そのトーンとその照明以外の部分の灰色のトーンが見えづらいだろうなと思っていたら、案の定その時は結構鏡だと気づかなかった人が多かったなという感じでした。というわけでね、特に室内のモノクロ写真は結構ね、見づらくなってしまうことがあるのは、仕方ないかなと思うんですね。どうすればいいか、どうすればいいのかっていうと、写真をある程度加工するしかないんですけれども、例えばね、コントラストが弱いわけですから、白と黒の。 そのコントラストを若干強調するような加工をするとか、あるいはシャープネスといって、そのエッジ、輪郭をちょっと強調するようなフィルターをかけるとか、そういうことをするしかないのかなと思うんですが、問題はね、そういう加工を強めにしてしまうとちょっと不自然な写真になることがあるんですよね。だからどうしてもそこはトレードオフになるんですけれども、ですから多分難しいところだとは思うのですが、改善していただけるとよりこうユーザーフレンドリーなテストになるのではないかなと思います。はい、そして次の話題、英単語の話です。私ね、知らなかったなと思った単語が出てたのですけれども、チョッピーという単語です。水、水面がね、チョッピーというふうに使われていました。これ何かというと、動詞のチョップ、切るとかね、叩き切る、チョップという単語に Y、形容詞を作る Y がついて、チョッピー、形容詞化されたものです。もともとはチョップ、切るという単語から派生しているので、その切れ目が多い、割れ目とか裂け目が多い、切れ切れの不連続な、断続的なというような意味で使われる単語なんですけれども、水について使うと、こう水の表面がスムースでない、荒れていて、こう不規則でガタガタしている、荒れているというイメージですね。さざ波と言ってもいいんですけれども、日本語のさざ波というと、小さな波、ささっていう言葉が些細なとか小さいという意味なので、リップル、英語のリップルの方がさざ波を表すのに適切かもしれません。チョッピー、これその水以外に何に使うかっていうと、こう例えば動画とかね、映像とか音声を録音したものがこう途切れ途切れになってたり、こう滑らかでなかったりするとき、そういうときもチョッピーって言うそうです。こっちの方がどっちかっていうとなんかイメージしやすいですね。あとその他にもこう断続的な、不連続なもの、スムースでないもの、例えば市場、マーケットが荒れてるとき、変動が激しいときもチョッピーマーケットって言ったりするそうです。というわけで、チョッピーという単語についてでした。はい、そして次の話題、ファラフェルです。ファラフェルというね、料理があるんですね。お豆で作ったコロッケみたいなお料理です。特にね、ひよこ豆とかそら豆が使われています。それでスパイスが効いていて、美味しいです。ピタパン、平べったいパンに挟んだり、あとこうトルティーヤに挟んだり巻いたりして、こうハンバーガーみたいな感覚かな、ベジタリアンのハンバーガーみたいな感覚でスナック的に食べたり、普通におかずとして食べたりします。それで私以前ね、数年前かな、10年くらい前かな、結構好きでたまに食べていたのですけれども、もう最近ずっと食べていなくて忘れてたんですね。そういうファラフェルが出てきたので、一気にこういろいろな記憶が蘇って、あ、久しぶりに食べたいなと思いました。ファラフェルの思い出というと、私ベルリンとすごく結びついていて、ちょうどね10年ぐらい前にベルリンに行ったんですよ。ベルリンでファラフェルすごく美味しいなと思って食べた思い出があります。ベルリンってコスモポリタンというか、外国の人もいっぱいいる街なので、いろんな各国料理があるんですね。日本も結構ありますけどね、インドカレー料理、ネパール料理とかね、あと中東のアラブ系の地中海料理系のシャワルマとかケバブみたいな料理も最近たくさんありますよね、屋台もあるし。ただ日本はそんなに、多分ファラフェルはそんなにメジャーではないのかなと思いますけれど、ベルリンはね結構ありましたね。そのベジタリアン料理としてハンバーガーと一緒にメニューに載っているとかね、あ とカフェみたいなところでも食べられたり、結構あったと思います。アラビアの文字で、アラビア文字で F、 アルファベットの F にあたるファーっていう文字が数字の9みたいな、あるいはそのアルファベットの G の小文字みたいな感じで、その尻尾を長く伸ばして、でその丸の上に点がついた文字があるんですけど、そのファーの文字が一文字ね、看板にドーンって書いてあったりして、あ、ここファラフェルあるんだと。もちろん普通にね、あのドイツ語のアルファベットの文字でファラフェルって書いてあるところの方がずっと多いんですけれども、まあ本当に屋台みたいなところからちょっと高級めのレストランまで、すごいファラフェルがねメジャーだなぁと思いました。多分ベジタリアンの方とか健康志向の方にも人気あると思うんですけど、やっぱりこの揚げ物ですし、それからスパイスがねすごく効いてて、そのスパイスの味もお店によってこうちょっと違ったりするんですけど、そのスパイスがすごい効いてるから、お肉の代わりとしてボリュームもあるし美味しいし食べ応えがある感じで人気があるんだろうなと思います。それでちょっと思い出した笑い話があります。そのフランス人と話していて、でその人はファラフェルを知らなかったんですね。ファラフェルって言ったらそれなんだって聞かれたので、お豆のコロッケって説明したんですよ。それで、あの私なんか聞いたことがあって、日本語のコロッケの語源はフランス語だって聞いた覚えがあったので、クロケットって説明したんですよ。コロッケのことをちょっとフランス語っぽく言ってみて、クロケットって言ったんですけど、なんかね通じなかったんです。クロケットは犬の餌だろって言われて、と思って、クロケットっていろいろちょっと発音変えたりして言ってみても通じなくて、で最後こう画像検索して、コロッケのねクロケットで検索して、そのコロッケの画像を見て、あ、これもクロケットかって納得してもらいました。で何かっていうと、その人はマルセイユ出身なんですけれども、コロッケはそんなにメジャーではないと、そんなによく知ってる料理ではなくて、フランス語のクロケットっていう言葉は、なんかパリパリしてるもの、カリカリパリパリしてるクリスピーなもののことを言うらしくて、ドッグフードにもそのドライな乾いたタイプのカリカリしてるタイプのドッグフード、犬の餌についてもクロケットっていうらしいんですよ。で、その人にとっては、そのドッグフードのクロケットの方が一般的な、よく知っている言葉で、お料理のね、日本語のコロッケの元のクロケットは、むしろ知らなかったっていう、そんなちょっと笑い話も思い出しました。ファラフェルの話なんですけど、そのファラフェルの材料は、ひよこ豆って呼ばれる豆を潰して、まあ、日本語のコロッケだとジャガイモですけど、そのジャガイモの代わりに、そのひよこ豆を使った、ひよこ豆を潰したものが中に入っているのがファラフェルなわけですが、そのひよこ豆ですね。ひよこ豆、英語だとチックピーで、これそのトイックテストにもチックピーっていう単語出てたと思いますけれど、そのチックがひよこ、チックがひよこで、ピーが豆ですね。でチックピーって言うんですけれども、だから日本語でもそのままひよこ豆ですよね。これガルバンソー、ガルバンソーとも言うそうです。スペイン語でもガルバンソーですね。それでこのチックピー、ひよこ豆、なんでひよこなんだろうと思ったんですけれど、そのひよこと別に関係があるわけではなくて、そのチックピーのチック、ひよこの部分も、実はもともと、大元をたどると、豆を意味する言葉が変化してきて、チックになったと。そういうわけで、まあ語源的にひよこと何か関係があるわけではないそうです。ひよこ豆を使って作られる料理に、あとフムスっていうのもあるんですよ。フムスっていうのも有名、割と有名なお料理だと思います。イメージで言うと、マッシュポテトをそのひよこ豆で作ったみたいな感じです。で、ただやっぱりすごいスパイスとか、ニンニクかなとか、レモンとかが効いていて、中東系、 それから地中海料理みたいな感じですごくこれも美味しいです。お店によってね味が違ったりするんですよね。このフムスも久しぶりに食べたくなりました。それでは今回はここまでにします。お聞きいただいてどうもありがとうございました。トーイク研究室ヒクメルマガポッドキャストをお届けしました。読む方のメルマガは url toeic8.com/mm toeic8.com/mm で登録してください。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。